招きの言葉。全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びを持って主に仕えよ。喜び歌いつつ御前に来たれ。詩で、主こそ神、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入る。主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る。アーメン。それでは賛美を捧げます。どうぞお立ちください。聖歌の93番を持って褒めたたえますが、緊急事態宣言下ではありますので、口を閉じて、ハミングでこのところを捧げております。来週の日曜日でね、緊急事態宣言も解除になるらしいので、それで、来週からは歌えると思いますけども、今日までは、ハミングで、捧げたいと思います。よろしく。では共に使徒信条を告白いたします。使徒信条は、我らイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前より一致して告白してきた信条です。この信条を自分自身の信仰の告白として告白いたしましょう。それでは告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。 それではもう一つ賛美の歌を捧げましょう。聖歌の475番です。お願いします。この朝も詩編の購読をします。今日の購読詩編は詩編の第19編から抜き出してあります。週報をお持ちの方は週報の裏裏面をご覧ください。スクリーンで参加される方はスクリーン3ページあります。細字のところを明朝体の細字のところを司会者がお読みします。ご祝体の太字のところを皆さんで声を合わせお読みください。一番最後の我が家はという最後のところだけは全員で声を合わせましょう。それでは購読いたします。旧約聖書詩編第19編よりは神の栄光を語り告げ、大空は御手の技を告げ知らせる。
主は
話もなく、言葉もなく、その声も聞かれない。
しかし、その呼び声は天地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。
神はそこに太陽のために幕屋を設けられた。
太陽は部屋から出てくる花火のようだ。粒子のようにその光を喜ぶ写真。
その昇るのは天の果てから、行き巡るのは天の果て果てまで。
その熱を抜かれるものは何もない。
主の御教えは完全で、魂を生き返らせ。
主の証は確かで、若者の賢いを知る。
主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ。
主の公正は広くて、人の目を明るくする。
主への恐れは清く、とこしえまでも変わらない。
主の裁きは誠であり、正しい。
それらは金よりも、多くの純金よりも好ましい。
蜜よりも、蜜蜂の巣の下さりよりも甘い。
また、それによって、あなたのしもべは戒めを受ける。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。
どうか隠れている私の罪をお許しください。
あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。そうすれば私は全きものとなり、
大きな罪を免れて清くなるでしょう。
私の口の言葉と私の心の思いとが今へに受け入れられますように。ご一緒に。我が身は我が贖い主主よ。アーメン。それではこれから、短くですが祈りの時を持ちましょう。はじめにこちらで祈らせていただきます。それに続いて各々の黙祷の時を持ちます。黙祷のうちに神様をあがめ賛美し、罪を告白して許しをしっかりと受け取り、重荷を主に委ね、心の願いを祈り求める、そのような時を持ちたく思います。おのおのの心が礼拝にふさわしく整えられますように。祈ります。アレルヤ。天の父なる神様、あなたは生ける神であります。あなたこそすべての存在のもとい、あなたこそこの宇宙万物の支配者、あなたがそれらすべてを作り出されました。私たちもあなたの御手の技であります。あなたの慈しみはこの世界に満ちており、私たちがあなたに背を向けて罪を犯してからも、あなたの恵みは私たちを追いかけてきてくださっています。今も私たちがあなたの御手の中に住まい、そしてあなたの御力を受けてここに生きて存在しているのです。そんな私たちがあなたから離れてどこへ行けましょう。私たちはあなたを本当に礼拝するものとして作られました。どうぞあなたの恵みをこの朝私たちに教えてください。あなたの御力が私たちの霊の目を開いて、私たちにあなたの栄光を見せてください。誠にあなたの恵みは天地に満ちているではありませんか。そのすべての恵みに私たちが心を開かれ、そしてさらに大きなあなたの御業にも心が開かれていきますように、この天と地が完全な姿に再び回復され、私たちもその すべての作られたものの冠としてあなたの栄光のうちに輝くことができるのだ。私たちはこの地上の人生の中で金や銀やさまざまなこの地上の栄光を求めやすいものでした。しかしあなたは私たちに命の道を示してくださいました。あなたの栄光が私たちのために大きなイエス・キリストの御業を通して示されたことを、そしてそのイエス・キリストに示されたあなたの栄光である愛が私たちに注がれているということを、この朝も私たちに示してください。私たちは弱いものですが、あなたにあって強いものです。私たちは小さいものですが、大きなあなたに信頼しながら歩むことができます。どうぞこの朝も私たちが全く心であなたに信頼し、そしてあなたにより頼んで生きていく生き方を身につけていくことができるように、この地上にあっても助けてください。あなたは私たちの一人一人を愛していらっしゃいます。その愛をもって私たちを救ってくださいました。その愛が私たちから溢れ流れて、まあ、この私たちの周りの世界を変えていきますように。そしてあなたの御子イエスの福音が世界中で崇められますように。私たちの心をどうぞあなたが清め、そして力づけ、慰め、また傷んだところを強くして、どうぞあなたにあって、あなたと共に、そしてあなたにより頼んで力強く立ち上がっていくお互いにしてください。今日礼拝に事情で来られない兄弟姉妹がありますが、おのおのの場所にあってもあなたが望み、その場にあってもあなたがその御霊の導きを持っておのおのを導いてください。やめる者に癒しがあるように、また迷える者に道が示されますように、弱った者をあなたが力づけて、そしてまた健康をお守りくださいますようにお願いいたします。世界中を覆う新型コロナの黒雲を、主よあなたが一日も早く吹き去ってくださっている。どうぞ私たちが本当に心から喜びを持ってあなたに賛美を捧げていく日々を、どうぞ早くお返しください。御手に委ね感謝して、イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。それではしばし祈りましょう。お互いの心を主の前に注ぎ出していきましょう。 たも天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたがその豊かな愛と憐れみをもって私たちの祈りを聞き、またあなたの右にあって私たちのためにいつも取りなしてくださっている御子イエス様がいらっしゃることをありがとうございます。あなたの御霊が私たちのうちにお住みになり、一人一人の祈りを強め励まし、また御霊ご自身が深いうめきをもって取りなしていてくださることを感謝いたします。願わくは祈られました一人一人の祈りがあなたの御手の中で、あなたの時の中でその祈りが聞き届けられ、またその祈りの答えをおのおのが受け取ることができるように、また信仰を持ってあなたにより頼み、そしてあなたにその握っている課題を委ねることができるように、重荷を取り去り晴れやかに心を開かせ、私たちが本当に喜んであなたご自身を褒めたたえることができるように助けてください。大きな御手に委ね感謝して、イエス・キリストの尊いお名前を通してこの祈りをお捧げいたします。アーメン。では、今日のメッセージのための聖書箇所をお読みいたします。今日の聖書箇所はペテロの手紙の第2ペテロ1章の16から21まであります。ペテロの手紙第21章の16節から21節まで、新改訳聖書の第3版でお読みしますので、その版をお持ちの方は新約聖書の461ページです。上の段小さな数字16というところです。ではお読みいたします。お読みします。新約聖書ペテロの手紙第21章16節から、私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨等を知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになったとき、厳かな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めているとよいのです。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。ここまでです。今日はこの箇所から体験と予言というタイトルでお話しします。予言っていう言葉をタイトルで見て、なんかね、いわゆるこれ、コーテーションマークいわゆる変な予言、まあ、ノストラダムスとかだ、なんかいろいろあるじゃない、予言って、大予言みたいなのね。そういう予言と字が違うっていうのをお気づきになったと思います。型もある。こちらの方は、 あのこの4の字に1の回、大概がついてるんですね。でこれは預かるっていう意味です。だからいわゆる未来のことをあらかじめ語るっていう予言じゃありません、まあ、もちろんそういう内容も含みますが、この予言っていうのは神様の言葉を受け取って語る、もしくは文章にする、それがこの予言という字の意味です。で今日の聖書の箇所では、このペテロが自分が直接に体験した出来事と、それから聖書に書かれているこの神の言葉、それを予言と言ってるんですが、この2つのことを比べて、ペテロはここで手紙を書いています。最初に16節からのところですね。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨とを知らせましたと書いてあります。ペテロはイエス様がどのように素晴らしい方なのか、そしてその方のその方が来臨というのは来るってことですね。アドベントっていうことですけども、要するにその方が、まあ、2000年前に一遍来たんだけど、もう一遍いらっしゃるんだよっていうことを語ってきました。そう言ってみんなに教えてきたでしょうって言ってるんです。でどこで教えてきたかというと、第1の手紙でペテロはそのことを何度も何度も繰り返し言ってました。1章2章5章あ4章5章のとこで、第1の手紙でこんな風に言ってます。イエス・キリストの現れの時には、イエス・キリストが訪れるその時には、そして万物の終わりが近づきました。そして、私たちの大牧者が現れます。まあ、そういう言葉をですね、第一の手紙の中でペテロは何度も何度も言ってるんですよ。つまりイエス様がもう一度この地上においでになる、そのことをペテロは繰り返し繰り返し知らせてきたんです。それはこの第一の手紙だけじゃなくて、もちろんペテロ自身が説教の中で、そしていろんな教会を、各地域の教会を訪問しながら、イエス様がもうじきいらっしゃいますよ、イエス様は今天に帰られましたが、もう一度この世の終わりにいらっしゃるんですよ、万物の終わり、そして、最後の審判の時ですね、イエス様がもう一度この地上にいらっしゃるんだということを繰り返し繰り返し知らせてきたわけです。そのことをペテロは、それはうまく考え出した作り話に従ったんじゃありませんと、私たちはキリストの意向の目撃者なんだと、見たんだって言ってるんですよ。これは面白いですね。どうやってペテロは再臨のキリストを見たんでしょうか。だってイエス様はと確かにペテロはずっと一緒にいたけど、でもその時いたのは人の姿を撮ったイエス様でしょ。だからピカピカじゃなかったわけです。髪っぽくなく、まあ確かに髪っぽかったけど、髪ってたけど、いけないね、そういうちょっと変な言葉を使っちゃうね。要するに、確かに神様だったんだけど、見たところ普通の人だったし、で同じように私たちと一緒に生活してたし、で一緒に3年半寝食共にして、ね、一緒に体洗って一緒にトイレ行って一緒に物を食べてたイエス様でしょ。でもペテロは言ったんです。私たちはその意向の目撃者なんです。どこで見たでしょうか。教会学校だったらすぐ手が上がりますよね。変貌さんですね。イエス様が十字架が間近になってきたときに、3人の弟子を連れて、ペテロとヤコブとヨハネを連れてある山に登った。そしてその山に登ったその頂でイエス様の姿が変わった。その時こんなことが起こったと言っています。17節ですね。キリストが父なる神から誉れと栄光を受けになった時、これどんな様子だったかというと、もう光っちゃったんですね。顔が変わったって書いてある。そして光り輝いて、とても見ていられないほど光った。 別に LED 電球1000個分とかね、そういうんじゃなくて、とにかく見ていられないほど眩しく光り輝いて、その衣ももう地上のどんな洗濯屋さんでも探し屋さんでもこんなに白くすることができないほど着ていたもののまで真っ白になって、それで光り輝いた。その時天から声がします。おごそかな栄光の神からこのような声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。神様が上から私の子供なんだ、私の喜ぶ私の子供なんだ、イエス様のことを私の愛する一人もである、そのように天の父は喜んでイエス様のことを、まあ、太鼓判を押したわけですよね。そしてその時山にいた3人の弟子たちはもうどうしていいか分からなかったって書いてあります。そりゃそうでしょう、普段のイエス様と全然変わっちゃったもんですから。でペトロはもうどうしていいか分からなくなったもんで、あのテント作ります、テントってなんで、テント作るって、あの天幕っていうのはあの荒野で礼拝する場所ですよね。だからあの礼拝場ここで天幕作って、でイエス様と一緒に現れたモーセとエリアにまで、ついでだから作っちゃいます。で何どうしたらいいかな、もう気が動転しちゃったわけです。そしてその声を、聞いたことをペテロはここで繰り返し言っています。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。皆さんこういうのいいと思いませんか。皆さんもクリスチャンになって、そしてイエス様が共にいらっしゃる、そしてイエス様が私たちを愛してくださっている、そして私たちの祈りならばその祈りを答えてくださる、いつもそういうこと聞いてるんですが、どっかで見たいな目の前にそのピカピカの方が現れて、そして天から声がする、いいなと思いません。確かにそれは素晴らしい体験でした。そしてその体験のことをペテロはキリストの意向の目撃者なんだと言ったわけです。私たちはキリストの意向、栄光を見た。そしてその姿はやがて訪れる再臨のキリストの前味、再臨のキリストをあらかじめ見せていただいたんだとペテロは言った。ですからペテロはもう一度そのような姿で光り輝く姿のイエス様がもう一度いらっしゃるのは確かなんだと言ったんです。さあ私たちはこのような体験によってペテロがイエス様がもう一遍おいでになる、そして万物の終わりは必ず来る、そしてその時私たちがどのような試練を通過しても必ずそれは私たちにとって賞賛であり恵みであり光栄であり栄誉であり、そして栄光の冠をその時私たちはみんないただくんだと、そう言って今迫害の中にいるクリスチャンたちを励ましたわけですね。この当時ローマ帝国はそのアジアに散らされたクリスチャンたちを迫害していました。激しい試練が迫ってました。まあその試練の中でペテロもまた殉教していくんですけれども、でもそのような試練も必ずキリストがそのような姿でもう一度おいでになる時に栄誉になり光栄になり称賛になり、そして栄光の冠を我々が受けるためなんだ、そう言って励ましたのが第一の手紙でした。でもペテロはその励ましをただ自分のこのような素晴らしい体験、そしてその目撃したという体験だけにより頼まないようにと弟子たちに、さらに励ましました。だって体験したものはいずれいなくなりますね。今ローマに行くとサンピエトロ大聖堂というのがローマにバチカンに建ってますよね。あれはペテロのお墓のあったところに建てた礼拝堂なんですよ。まあ、伝説的にね、そこにペテロのお墓がある、そこに、立派なドーム作って、ね、ミケランジェロがこんな天井がすごいの描いて天地創造 キリストの再臨の二大こう壁画があるわけですよね。でもいくらそれを見たからといって、その栄光を目撃した私たち、そしてペテロがどんなに言っても、この地上のものっていうのはやがて消えていきます。ペテロはもういません。ペテロの後継者だっていう方々はね、毎年、いつもいつもカトリック教会にはいるわけなんですけれども、でも私たちは人の病愛は、ね、70年健やかでもあっても80年で、せいぜい言っても120年、そういうことを知ってます。人の日が短いもの、体験は儚いもの、そして私たちの命もやがて、この地上で終わるかな、終わる前にイエス様来てほしいなと思ってるんですが、でもそういうもんでしょ。人の日は草のよう、野の花のように咲く、人の栄光はそのようなものです。でも風がそこを過ぎるとそれはもはやない、その場所さえそれを知らない。しかし主の恵みはとこしえからとこしえまで、主を恐れる者の上。私たちは人の日が儚いことを知っています。そしてその体験が一時的なものであるということも知っています。私たちは確かに神様と出会い、そして自分の人生の中でキリストを信じ、救いを知って喜び、でもそれをその時の気分、あの時の記憶、その体験にとどめていたら、私たちの信仰生活は深まっていきません。確かにその体験も素晴らしいものです。ある方なんかね、夢の中でイエス様と出会いました。ある方は祈りの中で、ああイエス様がすぐそばに来てくれて私を支えてくれているのを体験しました。ダビデだってそうでしょう。私はいつも自分の前に主を置いた、そして主が私の右におられるので私は緩むことがないと言いました。あれは祈りですよね。いつも自分の前に主がいらっしゃると思って、そして祈る、そしてその祈りの中で主が右に来てくださって私を支える、そういう体験を何度も何度も人生の中で私たちはしていくわけです。でもそういう体験は過ぎ去っていきます。いつも新しい体験を重ねていかないと、いつも移ろいゆくものですよね。花の色は移りにけりないたずらにじゃないけども、でもやっぱり儚いものですよね。でもそんな時にペテロはさらに確かなものがあると言ったわけです。神を知る体験は素晴らしいものだ、主が各々に与えてくださる神様との出会いの証は素晴らしいものだ、でもそれだけではなく、さらに私たちには素晴らしいものが与えられているんだというのが今日のペテロの言いたい2番目のことです。19節をご覧ください。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めているとよいのです。明けの明星というのはイエス様のことですね。イエス様が輝いて、そして、再臨してくださる、その時に至るまでは暗いところを私たちは通っていくことがある。今世の中暗い ね、コロナどうなるか分かんないし、経済がどうなるのか分かんないし、失業がどうなるのか分かんないし、社会がどうなっていくか、もうそういうことを考えると私たち暗くなっていきます。でもそのような私たちの地上の人生を照らす灯火があるんだ。そこに目を留めているならば、私たちは一歩一歩確実に歩みを進めていくことができるんだ。暗闇の中で道を失い迷っているその時に、主の御言葉が私たちを照らす。あなたの御言葉こそ私たちの足の灯火、私たちの道の光。足の灯火っていうのは私たちが一歩踏み出すための明かりっていうことですね。ずっと先は見えないかもしれません。そして未来を見通すことは難しいかもしれません。でもこの暗闇の住む真ん中で私たちにはこの灯火がある。それは 今日のそして明日の一歩踏み出すためのお灯火です。あなたの御言葉が私たちの足を照らしてくれる。ここで言われているさらに確かな予言の御言葉っていうのは、このペテロがこの手紙を書いた時には旧約聖書のことでした。なぜこの旧約聖書の御言葉、まあ、それをペテロは予言と言っています、ね、予言の言葉。旧約聖書は神様が旧約聖書の預言者たちを通して語られた御言葉です。で、勝手に言ったんじゃないんですね。神様がその預言者たちを通してその中からその言葉を息吹出した。聖霊によって、聖霊によって内側からね、ブワーッとこうね、言葉を吹き出させた。それが旧約聖書として結実して実を結んでいる旧約聖書になっているわけです。そして私たちは今さらに新約聖書を持っています。新約聖書は今度は預言者ではなくて使徒です。イエス・キリストの目撃者である弟子たち、そしてイエス・キリストと神職を共にしてまさにその十字架と復活の目撃者となった人たちに聖霊が働いて、そして息吹出させた御言葉です。私たちはその聖書をこの灯火として日々自分自身の一歩一歩を踏み出す明かりとしてそれをいただきます。聖書の言葉がないと暗いですよ。我々信仰者としてそれ知ってますが、でもこの世界見てみてください。この世界を今照らしている聖書の御言葉の結んだ実を見てください。人権、すべての人は法のもとに平等である。いや、生まれながら神様によって一人一人大切な存在として作られているなんていう意識が聖書から来ています。それ以外から来ていませんよ。それ以外の世界とかね、力の世界ですよ。力の強いものが大事な偉い存在で、力の弱いものは取るに足りない。でも聖書は言っています。神は人をお作りになった、だから人は神の目に高価で尊い存在なんだ。聖書がなければ人権ありません。すべての人が愛されるべきなんだ。今我々ね、当たり前にそういうこと言うし、インターネットでもそういうこと言葉はいっぱいあるけど、でもそれは聖書にも届いています。すべての人が幸せに生きる権利を持っているんだ。福祉っていう言葉はね、幸い、幸せに生きるっていうことですよね。そのすべての人が幸せに生きる権利を持ってるんだなんていうことをね、聖書によるのですよ。医療の発展に、そして科学の発達に聖書の言葉があります。今のね、現代の科学者はどうか知らないけど、19世紀くらいまでのいわゆる科学者はなぜこの世界に法則があるはずだ、必ずこの世界には神様がお作りになったんだったら素晴らしい規則が、法則が支配しているはずだということを信じて、そしてそれを探し出そうとしたんです。言うと思うね、ガリレオもコペルニクスもみんなそうなんです。神様がお作りになった世界だったら素晴らしいものに違いない。だからこそそこにある神様の御業を見たい、その神秘を解き明かしたい、そうやって科学は発達してきたわけですよ。で、今は科学って言って神様はいらないって言ってたけどね、そうじゃないの本当はね。原子力だってそうでしょ。もともと神様が星を動かすために原子力っていうのはこの世界に作ったエネルギーシステムでしょ。太陽ずっと燃えてますね。あれ核融合反応ですよ。人間がなんか助けてやって燃やしてるわけじゃない、勝手に燃えてるんだよ。核融合、そして地球ね、回ってるでしょ。雲があるでしょ。水が動いてるでしょ。なんで？地熱ですよ。地熱はどこから来る？地球の芯のところで 核分裂反応が起こってるんですよ。すごい圧力とすごいあの重さの中でギューッというところで自然にあの原子が壊れてね、核分裂を起こして熱を出してるんで、地球っていうのはだから原子力機関なんですよ。星のエネルギー、核分裂の核球、それが今あの 地上でやってやろうっつって、あんな原子炉作ってね、危ないからやめとけって思う。当たり前じゃないですか。星を動かすエネルギーを人間がこんなちっちゃな炉の中で燃やしてね、あのやろうって、無理ですよ。放射能だって地球の芯のところで起こってっから、あの地上は安全なんだし、遠い遠い宇宙空間の羽で燃えてるから太陽は安全に恵みの光を与えてくれるものなんですよ。そしてその光の中でね、危険なものはみんな地球の成層圏向こうのところにあるあのオゾン層とかそういうので全部あの吸収されて、安全な光だけ地上に降り注ぐようにできてるんですよ。できてんですよ。神様がそのように特別な祝福を持ってこの世界を作りになったから、私たちはそのことを聖書によって知ります。聖書が言ってるんです。この世界は神がお作りになった、神が整え、そして神がそれを今維持していらっしゃる。私たちはその全てを聖書によって知っています。科学も医療も福祉も、そしてこの社会も人権も、この近代の法も、皆聖書を源として出てきたものではありませんか。私たちはそういう恵みを受けているにもかかわらず、この聖書の御言葉を軽んじるようにこの世界が、歪んで傾いていっているのを体験しています。でも私たちはその方にこの世界を取り戻すために働いているんだ。その方のためにもう一度この世界が新しくされるために私たちは今ここに生きているんだ。神は愛です。そしてその愛をその御子イエス・キリストによって完全に示されました。私たちはそのことをこの御言葉によって知るんですね。神がどのように偉大な方か、神が素晴らしい、どのように素晴らしい方か、本当に裏切られても裏切られても裏切られても捨てずに帰ってこいって、迷える羊を99匹を野に置いて迷える1匹を探しに行く羊飼いのような方だという、私たちはイエス・キリストを通して聞きました。その愛が分かるとき、私たちは一歩一歩光を持ってこの足を踏み出すことができるのだ。私たちはさらにさらに確かな預言の御言葉、預言者と使徒という二つの土台の上に建てられたこの聖書を持っている。聖書こそ私たちに与えられた神からの確かな言葉、そして確かな証なのであります。そしてですから20節のところですね、あのこれすいません、スクリーン一つ進めていただけますか。あの実は20節の翻訳多分間違ってます。あの新改訳の第これ3版ですが、聖書の予言はみんな人の私的解釈を施してはならないっていうのね。これあの口語訳聖書がそうでした。そして新共同訳聖書もそうです。そしてこの新改訳聖書第3の聖書の予言はあの私的解釈を施してはならないっていうふうに、あの要するに聖書の御言葉っていうのは勝手に解釈すんなよっていう。あの、まあ、もちろんそれは大事なことです。聖霊を受けた教会が聖書っていうのをこのようにあれちゃんと意味を取るべきだっていうのをあの教えることができるのは確かなんです。でもここの御言葉は今現代ではあの英語の代表的な聖書みんなこうなってます。 Above all, you must understand no prophecy of scripture came about、 あ、やめた、読んだらしょうがないし発音悪いから。でどういう意味かというと、これ小山礼二先生が現代聖書現代訳っていうので、ね、翻訳してるのに、まあ、大体当てはまります。聖書に記されている予言は全て予言者が自分勝手に語ったんじゃないよ。要するに予言者が書きたいこと書いたんじゃない、使徒が書きたいこと書いてるんじゃない、そうじゃなくて聖霊が神の御霊が そのように書かせたものなんだ。預言者自身の解釈じゃない。これ新改訳の2007はそういう脚注がついてますんで、メモっといてください。聖書のどんな預言も預言者自身の解釈じゃない。オンインタープリテーションじゃない。そのことをね、アバボール、まず心得とけということです。だから私たち読んで聖書を解釈していいんです。ただそれが正しいかどうかっていうのはいつも教会のみんなでチェックして、御霊の導きの中でちゃんと正しい読み方しなさいよっていうことです。それはとても大事なことですが、でもここの聖書は文章の流れから言ってもね、急にここで指摘解釈するなっていうのが出てくるの変でしょ、うん、これカトリック教会が聖書の解釈権をカトリック教会が握ってた時の名残です。暗黒時代のなんか昔中世のカトリック教会っていうのは聖書はラテン語にして、で普通のドイツ語とかフランス語とか英語とかね、そういう言葉に翻訳させなかったんですよ。で聖書をそういう言葉に一般の人たちが分かる言葉に翻訳したものを処刑してもらったんです、昔のカトリック教会。なんで聖書の解釈権は教会、カトリック教会にある。そして聖書を勝手に読んで勝手に受け取らないとけしからん。それで聖書はラテン語とギリシャ語だけ、そして礼拝も全部やってんのっていう、がんじがらめにしてみんなから聖書を取り上げていたんです。でその聖書を各々に分かる言葉に翻訳するために命を懸けた方々、フスとかね、ティンデルとかね、そういう人たちはみんな迫害されました。でマルチン・ルターもやった、ドイツ語に、ね、聖書を翻訳した。聖書は我々のものだ。そして一人一人が聖霊の導きのもとで各々が聖書をきちんと読むことができるんだ。その信頼に基づいて立っているのが我々プロテスタント教会です。いやカトリックの方はあんまり聖書を読まないの方が、読まないとは言いません、読む方が少ないのはそういう伝統があるからです。あ、聖書っていうのは教会に行った時に神父様に読んでいただくものなんだ、そして教えていただくものなんだ、自分で勝手に読んじゃいけないんだってカトリックの人思ってるから、どうかね。でもプロテスタントはそうじゃないよって。聖書は神の御言葉であり、預言者が勝手に好き勝手書いたもんじゃなくて、神の聖霊によって息吹き出され、そしてこの世界に与えられた恵みの御言葉なんだ。それこそが私たちの人生を導く光なんだということですね、はい、ですので二重説はこっちの解釈でいきたいと思います。そしてなぜならっていうところにもこの二重説の方が通じますよ。なぜなら預言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったんだからです。そうでしょ、21節で言ってることにつながるでしょ。いきなりね、人の指摘解釈を施すなって。これはちょっとね、外します。新改訳2007もね、切り替えられなかったね。本文の方はこうじゃないです。これ脚注です。星印がついて2007の方でやっと。で NIV もニューインターナショナルバージョンという世界的に読まれている国際訳、それからニューキングジェームスバージョン、もう本当に世界中で読まれている英語聖書はどっちもこの意味で二重説を翻訳してますから、そのように、覚えておくといいでしょう。もちろんね、聖書を読んで勝手にね、好きなように聖書をねじ曲げて言っちゃいけない、それは分かりますよ。それは正しいです。でもここの御言葉はそういうことではない。神が人を通し、特別な預言者、使徒という選ばれた人たちを通して神の言葉を息吹出したものなんだ。よくインスピレーションっていう、インスピレーションっていうのは向こうからピッて何か入ってきて、ああ、なる。これは言葉を内側から聖霊によって息吹出したっていうようなことですね。そういうことなので、ちょっとスクリーン戻していただけますか。あ、もういいよ、先生待ってなんて、 3番目、神様によって聖書は与えられたものなんだということです。神が我々に与えられた聖書なんです。とんでもないことだよ。皆さん今日3月14日でね、キャンディー、チョコレート、いろんなものをねプレゼントされたらよ。でも神様がご自分の愛の言葉をこのような形で我々に、ほい、リボンついてなくてもついてないどんなあのカバーがその御言葉こそ私たちを生かし、私たちに喜びを与え、日々私たちの人生を照らす灯火として、これ持っとけと。そしてこれでこの暗闇の中を一歩一歩歩んでいけ、やがて訪れるから。御子が、万物の終わりが、そして栄光のイエス・キリストが私たちの目の前に現れるから。そしてその日は近いんです。その日私たちは思うでしょう。いや、苦労した甲斐があった。いや、あの時大変だったけど、でもあなたの顔を見たらそんな疲れ吹っ飛びましたわだってその命をかけて愛してくださった方がこの世界の王であり、そして神であり、私たちの命の主である、その方が私たちを生かし、作り、そして作り変え、そして私たちの人生に喜びと平安と、そして救いを与えてくださった方なんだ。その方と私たちは顔と顔を合わせてお会いするのです。これほど大きな喜びはない。地上のロープがどれほど大きくても深くても、それをさらはるかに勝る神の栄光が私たちを待っている。だから私たちはその方に信頼して、この闇の中を通り抜けていくんだ。ペテロはそのようにこの手紙の読者を励ましました。それは私たちもね、どっかでね、いや、ペテロみたいに光ってるイエス様と会いたいなというのは思います。でも会えるよみんな会えるんです。その日が来る。そしてその日、雲に包まれて見えなくなったあのイエス様が同じように雲に包まれて私たちの前に現れた。その時には私たち浮いてますけどね空中景況っていうね、うん、その時いらっしゃったらね、私たちはっと気がついたらイエス様と一緒に 雲の上にいますから、なぜ浮いてんの、物理法則がとかね、そういう野暮なことにはねちゃんと浮くんです。ちゃんとイエス様と同じように私たちは新しい体にその時になっているんです。もはや痛みも悲しみも嘆きもない、そのような全ての病から解放された姿で私たちは立っています。イエス様の前、そしてイエス様と共に喜びを持ってオリーブ山に降り立つんですよね。聖地旅行地上でしなくても大丈夫だよ。行ってみたい気もするけどそしてその時オリーブ山が2つに割れ、そして私たちイエス様と共にエルサレムに入場する。ホサナ、主よ今作りたまえ、喜びの叫びを持って私たちはエルサレムに行くのです。ワクワクしてきたはい、その光が私たちを待っていることを覚えて、この日一歩一歩その御言葉をしっかりと掴んで、歩んでいくお互いでやりたいと思います。お祈りします。天の父よ、あなたは素晴らしいことをなしてくださいました。あなたはこのお作りになった世界の中にご自分の御子イエス・キリストの救いと栄光を表そうと今なさっています。私たちはそのイエス様を信じてあなたの救いを受けました。あなたの子供とされました。永遠の命と呼ばれる全く新しい命の実質を持って歩むお互いになりました。今御言葉は私たちを照らします。あなたの命が私たちを生かします。 その実感を、その体験を私たちは本当に喜びとします。しかし、さらに確かな預言の御言葉に従って私たちはあなたの御子を待ちます。やがてその日が来て、私たちが雲の中であなたの御子イエス様とお会いする日、私たちは知るでしょう。ロープの中で先に召された方々、またイエス・キリストの信仰を表すために戦ってあなたのもとに帰った方々、すべてがそこで出会うのですから、まさにあなたの栄光の満ち満ちた世界がそこに待っている。私たちはそれを仰ぎ見ながらこの地上を歩みます。願わくはあなたの時の中でその日をお備えください。あなたの御手の中でそれを備えてください。私たちにいつもあなたの栄光を垣間見せていただきながら、私たちがその御言葉の灯火を灯して一歩一歩この地上の人生歩める一週間にしてください。そしてその歩みがあなたのもとに私たちが行き着くまで続きますように、信仰をお守りください。感謝を持ってあなたの御手に委ねます。愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、では歌います。半分でね、聖歌の464番を歌います。どうぞお立ちになれる方お立ちください。イエス様のお顔、私たちはやがて、直に見ることになります。その日を期待しながらこの歌を歌いましょう。464聖歌。 それでは礼拝の献金をします。献金強制はありません。各々の神様に対する感謝や献身の思いを込めて自由に捧げましょう。それではよろしくお願いします。
万物を作られた父なる神様、皆をあがめ、たたえます。先週1週間もあなたの愛が私たちにたくさん与えられ、恵みの多い1週間であったこと、ありがとうございます。何人かの人たちが体調を悪くして今日礼拝に来られませんでした。神様、どうかお一人お一人のところへ、でその魂を慰め、また痛むところ、苦しむところをあなたが癒してくださいますように、うん、私たちが日々御言葉に触れ、聖霊の導きによって神様をもっと知ることができるようにしてください、うん、そして神様によって与えられる恵みや素晴らしい体験を新しく受け続けることができるようにしてください。捧げた献金は私たちの献身の証です。神様はこれを神様の御用のために用いてくださいますように。御手にお委ねし、感謝して、愛するイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。
それでは共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は修法、また前のスクリーンに出てまいりますから、ご利用ください。おなれてない方、この祈りはイエス様が弟子たちにこのように祈れ命じていかれた、私たちの祈りのお手本、模範であります。それでは祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。はい、ではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を閉じましょう。 祷いたします。仰ぎ恋願わくは我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。それでは、短く構想を捧げていただきます。構想の間も祈りに、また御言葉への黙想に、時を用いることができますように。それではよろしくお願いします。